パタタキの7章で15節からになります。今日15節からではないですね、16節からですね。前回が6章とそして16節まで学びました。で今日は16節から最後までですけれども、ここでのテーマは聖霊に逆らうですね。聖霊に逆らう、先ほどステパノがあなた方は聖霊に逆らっているのですと言いましたけれども、イスラエルの歴史を通してですね、聖霊、いかに彼らが聖霊に逆らったか、そして今ここで聞いている人たちが聖霊にどのように逆らっているのかということを見ていき、さらにステパノが聖霊に満たされていたというところですね。また逆ですけれども、その、この違いをですね見ていって、私たちにどのように当てはまっていくかを考えていきたいと思います。それでは17節ですけれども、神がアブラハムにお立てになった約束の時が近づくに従って、民はエジプトの中に増え広がり、ヨセフのことを知らない別の王がエジプトの王位につく時まで続きましたとあります。私たちはこの前イスラエル民族の一番最初の人、父ですね、アブラハムについて見ていきました。でアブラハムは自分が示された土地に移っていき、それはカナン人の土地で今のパレスチナにあたりますけれども、そこにいた時に神様に私はあなたの子孫にこの土地を与えるよとおっしゃいましたね。そして星の数のように、また海の砂のように子孫を増やす、また私はあなたを祝福するよっていうこの約束を与えたんです。けれどもそれと同時にですね、アブラハムに対して今度はエジプト、外国に移り住んで400年間奴隷にされて苦しみますよ、しかしそこからあなた方は助け出されますよ、そのねエジプトの国を裁いてから私はあなたを助け出し、そしてこの約束の地に戻しますよということをアブラハムに言ったわけです。でその月日がですねここで経ってきたという話に入っていくわけなんですね。そしてここでのメインキャラクター、主人公なるこのモーセの生涯が描かれているわけです。で思い出してください、ユダヤ人たちがステパノを訴えた理由というのはモーセの律法を破っているということであります。でもう一つは聖なるところ、つまり神殿を汚しているということでありました。でそれで、まあ、そのことをですね、答えるためにこのステパノがモーセについて詳しく生涯を説明しているわけですね。で次見てください。この王は私たちの同胞に対し策略を巡らし、私たちの先祖を苦しめて幼子を捨てたせ、生かしておけないようにしましたとあります。エジプトの地においてイスラエルの民はとてつもなく増えていきました。このパターンというのは、このアブラハムに与えられた約束のパターンはですね、実は現代のユダヤ人にも当てはまるんですけれども、とどめもなくですね、増えていくんですね。でそれだけではなくてですね、この民族としての力も持ち始めます。このアメリカにおいてユダヤ人がたくさんいますけれども、他にもたくさんの例えば外国から来た人たち、メキシコ人とかですね、たくさんいますけれども、政治的な力を持っているっていうのはやっぱりユダヤ人なんですよね。ですからそれっていうのはですね、いやユダヤ人が何か陰謀を働いているのだっていうふうに言う人もいるんですけれども、この旧約聖書のアブラハムに与えられた約束からの続きなんですよね。そしてエジプトにおいてですね、実際にこのイスラエルの人たちがこの力を持っていったわけなんです。でそこで外国人が力を持つというのは脅威ですよね、その国の支配者にとっては。でこのパロはですね、まあ、奴隷の身分であったこのイスラエルをですね、まあ、今までは、まあ、奴隷って言ってもですね酷使していたわけではなかったんですけども、これからは危険だから酷使しようということになったんです。痛みつければですねそんなに増えていかないだろうと、ね、いうふうに思ったんですね。それで、この、苦しみがイスラエルの、人たちの苦しみが始まっていったわけなんです。そこで、このイスラエルの人たちは苦しんだんですけども、聖書を読むとですねますます増えていったって書いてあるんですよ。そこでパロが考えたのはですね、助産婦たちに対して男の子が生まれたら、殺してしまいなさいって言ったんです。しかしその助産婦はです、神様を恐れて、そのすぐに出てって、それで私たち殺す暇なかったんですっていうんですね、このパロに言ってパロの命令に背いたんですね。 でそこでパロが考えたのはナイル川に子供たちを捨ててしまいなさいという命令で、恐ろしい命令が出されました。その時に、次見てください。20節ですけれども、このような時にモーセが生まれたのです。彼は神の目にかなった可愛らしい子で、3ヶ月の間父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをパロの娘が拾い上げ、自分の子として育つのです。男の子が、生まれたわけなんです。このような艱難、イスラエルがですね、苦しんで、奴隷状態で苦しんで、そしてしかも子供たちが殺されていくようなところに、一人の男の子が生まれたわけです。で、この親はですね、このモーセを見て本当に可愛らしかったので、もう捨てることができませんでした。で隠していたんですけども、もう赤ちゃんですからおぎゃーおぎゃーと泣きます。そこで隠しきれなくなってですね、ナイル川に捨てたのではなくてカゴの中に入れて、そして足の茂みの中に隠しておきました。そうしてエジプト人の人が見つけてですね、もしかしたらかわいそうに思って拾い上げてくれるんじゃないかなって期待したんですね。そこで見つけたのがなんとパロの娘だったんです。パロの娘だったら自分の父親に言ってですね、殺してもよかったのも不思議ではなかったんですが、神様は摂理を持っておられますね。パロの娘に憐れみの心を起こしてくださったんです。そこでかわいそうだなって思って、自分の子供として育てようというふうに思いました。そして、育てられて、この、宮廷ですね、エジプトの宮廷におけるエリート教育を受けたわけなんです。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありましたとあります。このようにモーセは、このいわゆるエリート教育と、そして何不自由のない、お金持ちの生活を、歩んで取っていたわけなんですね。けれどもヘブル人への手紙の11章を見ますとですね、モーセは罪の楽しみの中にふけるよりもイスラエルの民と共にキリストのそしりを受けることをかえって選んだというふうに書いてますですね。物理的に物質的に何の問題もなく、人間が考えたらですね、本当に、この羨ましい限りの人であったんですけれども、彼はそれよりもキリストのそしりを受けることを望んだって書いてます。つまりこのイスラエルの苦しんでいるイスラエルの人たちをですね、神様に導かれて助け出すという働きの中に加えられていくわけなんです。で次を見てください。40歳になる頃なった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしましたとあります。で赤ちゃんの時に引き取られて、どうやってモーセは自分がイスラエル人であって、かつイスラエルに対してですね、特別な思いを持っていたのかっていうふうに思われるかもしれませんけども、この出エジプト記を読むとすぐ分かるんですね。その、パロの娘はですね、自分で赤ちゃんを育てたのではなくてベイビーシッターを雇いました。でそのベイビーシッターがなんとモーセのお母さんだったんですね。モーセのお母さんが、パロの娘はそれを知らずにですね、お母さん、モーセのお母さんに育てて、そしてこの幼少期をですね、お母さんのところ、お母さんが育、お母さんのところで育てられたわけなんです。ですから、モーセはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神についてお父さんとお母さんから聞かせられていたに違いありません。そしてですね、私たちの神様はね、こういう約束を与えてくださってんだよということを教えていたんだと思うんですよね。またエリート教育を受けている中においてもですね、当然国内の事情というのをモーセはですね、この図書館の中から探すことができ、イスラエルの民がですね、どのようになっているのかというのも特別な関心を持ってですね、調べていたということも考えられるわけです。いずれにおいてもモーセにこの顧みる心を神様が起こしてくださったんですね。ところが次に彼はですね、その前に40歳頃になったって書いてますね。モーセの生涯というのは120年でした。で3つに分割することができるんですね。エジプトでの生活が40年間で、次から出てくるアラノでの羊飼いの生活、羊飼いとしての生活が40年間続きます。で最後にイスラエルを導いてですね、エジプトから脱出させて、そして約束の地に行くまでのアラノにおける40年間、この3つに分けることができます。そして24節ご覧ください。 同行の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました。虐待するしているのをですね、あまりにもかわいそうだと思って打ち倒して、そしたら死んでしまったんですね。そして、隠して地面の中に隠してですね、誰も見ていないことを確認したんですけれども、実は見られていたんですね。次、そして、彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでしたとあります。ですね、ここで大切なことは、モーセに与えられた強い願いというのは明らかに神様から与えられたものであります。神様の御心でした。そしてモーセがこのイスラエルの民を助けるというふうに召しを受けていた、証明を受けていたという使命を受けていたということも分かります。けれども間違っていたのは、モーセは自分の力で、自分の思惑でそれを成し遂げようとしたわけなんです。次ご覧ください。翌日彼は兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ、それなのにどうしてお互いに傷つけ合っているのかと言いました。すると隣人を傷つけていた者がモーセを押しのけてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私も殺す気か。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアン人の地に身を寄せ、そこで男の子二人を設けましたとあります。このようにモーセは一人のエジプト人を倒すのに失敗してしまったわけです。そしてイスラエル人の理解を得ることができませんでした。これを新約聖書を見るとですね、肉の行いとか人間的な努力というふうに言うことができるかもしれません。福音書をずっと学んできている人はわかるんですけども、ペテロが私は死んでもあなたと一緒に行きますというふうにですね、イエス様がおっしゃったんですね、言ったんですね。ところがペテロはですね、1日も経たないうちに数時間後にあんな人は知らないって言ってですね、3回そう言ってイエス様を否定したんですね。でイエス様がこうおっしゃったんです。肉は、霊は燃えているけれども肉は弱いんだよ、霊は燃えているけど肉は弱いんだよ、そういうふうに言ったんですね。これが人間の姿なんです。人間は、この自分がしたいという強い思いが与えられています。特にクリスチャンもですね、同じですね。新たな思いを与えられるんです。それは新たな霊、精霊によって新たに生まれてですね、神の子供とされたから新しい性質を持っているんですね。けれどもそれをですね、自分の力で自分の考えていることでやってしまうと、このモーセのようにたった一つのこともできないことを発見します。けれどもこのモーセ、40年後に300万人ぐらいいたと言われるイスラエル人たちを率いてイスラエルを出て、エジプトを出ていき、エジプトの全軍隊を倒しました。神様が、神様に言われる通りにですね、自分では決して思いもつきもしないような方法を持って、具体的に言うと航海が割れるというですね、方法を持ってエジプトの軍隊がみんないなくなってしまいました。これが御霊の生活なんですね。聖書で書いてある聖霊に導かれた生活であります。でこの聖霊に導かれた生活があるんだよということをイエス様は教えて、そしてこの使徒行伝で見ることができるんです。あのペテロが同じ、この大祭司のですね、家のところにいたときに3回イエス様を否定したところで、このイエスの名以外に天下には救いはありませんというふうにはっきりと大胆に、殺されるかもしれなかったのに話すことができた。これが聖霊の世界なんですね。で私たちはこの聖霊をいただいており、聖霊に満たされる必要があって、そしてこの失敗を繰り返しながらですね、私たちはこの神様により頼んでいくというのはどういうことなのかということを学んでいくんですね。これは一生かかって学ぶことなんですよね。 ある時には聖霊に導かれるけども、ある時にはまた肉により頼んでしまう、ある時には聖霊に導かれるけども肉により頼んでしまうという生活であります。モーセは40歳の時にその間違いを犯したんですね。けれどもこの その40年後に神様に捕らえられていく生涯が始まるわけなんですね。まあ、このようにモーセの生涯を見てるんですけども、ここでステパノが実は言いたかったことは、このモーセというよりもイスラエルの人たちのモーセに対する反応だったんです。モーセが助けてあげて、神様がモーセを通して救ってくれるというふうにモーセが思っていたのに、イスラエルの人たちはなんでお前は支配者とか裁判官のように振る舞うのかというふうな反応をして、これ押しのけたって書いてあります。自分を救おうとしている人を押しのけてしまっているんです。こんなバカバカしい、あるいは悲劇的なことはありませんよね。でこれを実はステパノは後で聖霊に逆らうっていうことなんだっていうふうに言ってるんです。神様が提供してくださっている救いを自分から拒否してしまう。助けてあげるよって言ってるのに、何か自分に、このなんか敵対しているのかのようにですね、または何かわからない固くなな心になって、それで拒否してしまう。これが聖霊に逆らうことであって、具体的には聖霊の働きというのは必ず罪の自覚を与えます。人々に罪の自覚を与えてですね、私は罪人だ、神の前に罪人だっていうふうな自覚を与え、そしてこのままでは死んだ後に裁きを受けなければいけないという自覚も与えてくれるんです。そこでですね、自分ではなくキリストが自分を救ってくださった、キリストが代わりに裁きについてくださって十字架の上で死んでくださった、そして蘇って私のうちに住んでくださるんだっていう、この諸々の話というのはですね、聖霊によらないとわからないんです。で聖霊様がそれを教えてくださって、そして私たちは信じるわけなんですね。けれどもその聖霊の促しをですね、受けても拒否する人たちっていうのがいるんですね。拒否する人たちがいるんです。でそれが聖霊に逆らうということなんですね。そのことを、述べるためにステパノは今ここでずっと長いことモーセの話をしているわけですね。で続けてみてください。40年経った時、御使いがモーセにシナイ山の荒野で芝の燃える、炎の中に現れました。40年経っているわけです。で羊飼いとして、彼は生きているわけです。もうモーセはですね、イスラエル人を助けようなんていう野望は決して抱いていなかったに違いありません。それはそうですよね。40年経って大きな失敗をしました。でもモーセって不思議なんですよね。逃げた時にいた時に、ここ今読みましたが、ミディアンどこで子供男の子2人儲けましたって書いてますけども、7人のですね、女の人がいてですね、そして羊飼い、他の男の羊飼いにいじめられていた時にモーセは助けたんだって書いてあるんですよね。もうモーセのこのこう体の中にこう助けるっていうこう思いっていうのがですね、染みついているんだと思うんですけれども、まあそういうモーセであってもですね、イスラエル人を助けようなんていう思いはもう出てこなかったわけですよ。ところがこの時に神様の証明が始まります。呼びかけが始まって、このまず、荒野で芝の燃える炎の中に現れた。この芝っていうのが燃え尽きなかったんです。焦げなかったんです。でも燃えていたんですって。でこのシナイ山っていうのは後でモーセが、律法を授けられる場所でありますけれども、同じ場所でもいてですね、神様が現れてくださいました。でこのそので31節、その光景を見たモーセは驚いて、それをよく見ようとして近寄った時、主の御声が聞こえました。私はあなたの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは震え上がり、見定める勇気もなくなりました。それもそのはずですね、300年ぐらいですね、ずっとヤコブが神様から啓示を受けた時以来、ずっと神様がこのような形で現れたっていうことはなかったですね。ですよね。このようにして、今久しぶりにしたら変ですけれども、自分たちの敬う、神様がですね、直接現れてくださって、でモーセはあまりにもこの畏敬っていうんですか、恐れ多いことで震え上がって見定める勇気もなくなったって書いてあります。すると主は彼にこう言われたのです。あなたの足の靴を脱ぎなさい、あなたの立っているところは聖なる地であるとあります。靴を脱ぎなさいっていう言葉はよく、私たちは理解できますよね。まあ汚くなるっていうのもありますけども、その家の人たちの人の 家なんだからっていう そこにいる人たちを尊重する意味でこの靴を脱ぐわけですよね。まあ、このことをですね、アメリカ人の人にこのことをこの話しているときですね、わざわざ説明しなきゃいけないんですってね、私たちはその説明する必要はないんですけれども、でも、その尊重するという、この深い意味があってですね、ここは恐れ多い場所なんだと、聖なる地なんだということを言っています。けれどもこのシナイ山というのは後で聖なる方としての神様が現れてですね、イスラエルの民が恐れおののく場所でもあります。神が聖であるっていうのは私たちが決して忘れてはいけない神様のご性質です。ちょうど、この10万ボルトの高電圧のですね発電機を触って一気にこう焼き尽くされてしまうかのようにですね、神様に触れるようなものであれば私たちはたちまちにして死んでしまいます。そのような神を私たちは崇めているという事実に気づかないと、私たちはイエス様の十字架というのが分からなくなってくるし、またイエス様の十字架が分かってこなくなるとクリスチャンとして楽しみがなくなってきてしまうんです。喜びがなくなってきてしまうんです。であらゆる面にそういう影響が出てくるんですね。でその一番最初の前提になっているのがこの聖なる方なんだ、超越した方なんだということです。と同時にですね、神様はとっても憐れみ深い方です。私たちの弱さ苦しみを全てご存知の方です。それが34節に書いてあります。私は確かにエジプトにいる私の民の苦難を見、そのうめき声を聞いたので彼らを救い出すために下ってきた。さあ行きなさい、私はあなたをエジプトに使わそう。3つの動詞があります。苦難を見た、そしてうめき声を聞いた、そして下ってきたですね。このように神様は400年間苦しんでいたイスラエルのために深く関わっていた、一緒になって苦しんでおられたということがわかります。まず見たんだって書いてます。私たちは今の状況を誰も知らないというふうに感じることが多々あります。で、神様でさえも私を見放しておられるのではないかというふうに思います。けれども神様、それは聖書の意見ではありません。神様の意見ではありません。神様は全てを見ておられるわけです。詩編には書かれているんですね、私が立つのも座るのも主がご覧になっていて、私が寝るのもご覧になっていて、私が今から語る言葉も全て主がご存知で、そして海の中でも地獄の中で黄泉の中でも主は私と共におられる。 主の私に対する思いは海の砂よりも多いんだって書いてあるんです。このように見てくださっています。そしてうめき声を聞いています。私たちの声、時にですね、私たちの祈りは、言葉にならないうめきとしてありますよね。言葉としてまだ表すことができないような、けれどもこれなんだというようなですね、うめきを持っている時があります。でそのうめきを神様は聞いてくださるんですね。聖霊がそのうめきを持って取りなしをしてくださると、ローマ人への手紙の8章には書いてあります。そして下ってきたとあります。実際に私たちを助けてくださるんだということなんですね。このように深く神様は関わってくださっていて、400年間特に大きな現れがなくてもですね、神様は目に見えない形でこのアブラハムに与えた約束のゆえに関わっていてくださったということです。ですから私たちも同じですね。目に見えない形でこの現れていなかったとしてもですね、それは神様が見捨てたということでは決してないということをもう一度思い起こすべきです。そしてステパノがこのユダヤ人たちを意識しながら次のようなことを話します。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って、人々が拒んだこのモーセを神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって支配者また解放者としてお使わしになったのです。ここで、そのままステパノはモーセを支配者解放者としてお使わしになったのですっていうふうに言えばよかったんですけれども、前置きとして誰があなたを支配者や裁判官にしたのかっていうふうにつけてるわけですね。これは分かりますよね。拒んだけれども実はモーセが解放者であり支配者だったということであります、ね、2回目に現れた時にはイスラエルの民はモーセが 自分たちの指導者であり支配者であることを知りました。でこれが実はあなた方の前に現れたイエス・キリストなんですよということなんですね。あなた方はイエス様を十字架につけて押しのけてしまいました。しかし再び現れるとき、つまり天から再び地上に来られるとき、再臨という言葉があります。再び望むと書きますけれども、再臨されるときにはユダヤ人はイエスというか、あのイエスがあの、私たちの先祖が十字架につけたあのイエスが実はメシアなんだということに気づき、彼らは悔い改めて、そして清められてですね、そして新たに生まれて神様の憐れみの中に入っていき、神の国に入っていくというシナリオが聖書には書かれているんですね。まあ、その同じシナリオがモーセの中にも見ることができるわけなんですね。でこの人が彼らを導き出し、エジプトの地で航海で、また40年間ラノで不思議な技と印を行いました。モーセは印の技と印を行ったわけですけれども、この使徒行伝においてもそうですね、多くの印と不思議な技が行われました。これ何かっていうと、預言者であるということの証拠ですよね。神様がこの人を通して働いてくださっているという証拠なので、ユダヤ人は印を求めるんです。ですね。ですからここで、不思議な技と印とありました。でこのモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです。モーセが死に際にですね、説教をしたんですね。どのくらいの説教かというと、一つの書物になってしまう説教です。申命記というのが聖書の5番目の書物にありますけれども、それ全部説教なんですね。でその中でモーセが、私のような一人の預言者を兄弟たちの中から立てられるんだよってモーセは言いましたけども、これがイエス様ですね。もちろんイエス様とモーセは全然違います。イエス様は神ご自身であり、神の子でありますけれども、モーセは単なる人であります。けれどもそのイエス様の働きというのは預言者の働きであり、そして、実際に、このモーセと似たような道をたどられたわけですよね。赤ちゃんとして生まれてですね、イエス様が、そして、ヘロデ王という人がですね、その地域にいる子供2歳以下の子供を全部殺す命令を出したんですね。また、40年間、羊飼いとして荒野にいましたけれども、イエス様は40日間荒野で悪魔の誘惑の試みを受けられたわけなんです。そして、このようにして不思議と印をイエス様も行ってですね、で神様から言葉をいただいてですね、私が語ることは自分自身に語っているのではなくて父が語っておられるのだというふうにイエス様がおっしゃったんです。でいろんな面でモーセと似ていて、実はこの一人の預言者というのはイエス様であるわけですね。そして38節、またこの人がシナイ山で彼に語った御使いや私たちの先祖たちと共に荒野の集会において生ける御言葉を授かりあなた方に与えたのです。ですね。このように律法が与えられたわけです。ここまではいいんですね。でずっとさっきからこの人がこの人だこの人だって書いてありますよね。そしてそれをまず退けたのはあなた方の先祖だっていう話をして、で今度もまたこのモーセを退けたんだって話をしますね。ところが私たちの先祖は彼に従うことを拒まず、かえって彼を退け、エジプトを懐かしく思って私たちに先立っていく神々を作ってください、私たちをエジプトの地から導き出したモーセはどうなっていたのか分かりませんからとアロンに言いました。その頃彼らは子牛を作り、この偶像に供え物を捧げ、彼らの手で作ったものを楽しんでいました。モーセが立法を受けて一度イスラエルの民のもとにこのシナイ山から降りて現れ、戻ってきて、そしてまた神様に呼ばれて登っていきました。そこで幕屋という後に出てきますけれども、神様の栄光が現れる場所ですね。その作り方をですね、詳細にわたって教えられました。その時40日かかったんです。そして40日間待ちきれなくなったイスラエルの民は、このアロン、お兄さんのアロンにですね、アロンも預言者ですけれども、私たちに神を作ってください、モーセがいなくなったからっていうふうに言ったんですね。そしてエジプトでよく見慣れていた牛を神として拝んでいたんですけども、エジプトは、まあ、他にもたくさんの 何でも神にしていたんですね、エジプトはね。牛も神にしていたんですね。そこで牛を神にして金で牛を作ったんです。でその周りで、このどんちゃん騒ぎをしてですね、乱行パーティーを行って戻ってきたモーセが怒り狂ったという、この、義憤ですね、そういう、話が載っています。このように、なってしまったわけですね。でなんで彼らが偶像を作ってしまったかというのがとっても大事なんですけれども、モーセが戻ってこなかったのが原因なんですね。目に見えないものが、目に見えるものがなくなったときに、他の目に見えるものを頼んでった。より頼んでった。目に見えるものがないと、信仰が成り立たないような信仰だったわけです。で、これを聖書は、偶像崇拝と言います。で、もちろん、お地蔵さんや、または、神社に行ってですね、手を叩くっていうことは当然偶像崇拝であります。仏壇の前で拝むというのも偶像崇拝です。しかし私たちクリスチャンの中にもこのユダヤ人たちが犯してしまった過ちというのを犯しやすいんですね。それは何かというと、神ご自身ではなくて神についてのものを絶対視してしまう、より頼んでしまうということです。それと逆のことが今前の説に書いてあった生ける言葉により頼むということが神様により頼むということになります。で目に見えるものってとってもあれなんですね。例えばあの教会堂の内容をですね、よくキリスト教会で出てくる話は、この十字架の位置を変えたらですね、なんであそこに変えるんだって言ってですね、文句を言って教会が真っ二つに意見が割れてですね、ひどい時には分裂するっていうですね、そういう話が出てくるぐらいなんですね。それ何かって言ったら、その十字架のその位置とかですね、雰囲気っていうものにより頼んでいたからですよね。そういうの関係ないわけですよね。しきたりとかそういうものっていうのは、私たちは、聖書ではそういうものはこの別にここがこうしなきゃいけないというのはないわけです。ですから聖霊により頼んで、そしてこの御言葉により頼んでいくということがとっても大切になってくるわけなんですけれども、この私たち連続っていうのかな、この私たちはとかくこの目に見えるものにより頼んでしまう。他の生活でも、普通の生活でもそうですよね。例えば自分の預金通帳により頼んでしまう、自分の家により頼んでしまう、兄弟家族により頼んでしまう、いろいろありますけれども、もちろんそれは全く自分が孤立して生きていけっていうことではなくて、この精神的に、あるいはこの霊的に、この自分の信仰の対象にしてしまっては決していけないんだと、神様の言葉だけなんだよということであります。結局イスラエルの民はですね、この歴史を歩んでしまって、最後はとっても悲劇的なんですけれども、バビロンという大きな国ですね、捕囚として奴隷として捕らえ移されてしまったわけなんですね。でそのことが42節に書いてあります。そこで彼は彼らに背を向け、彼らが天の星に仕えるままにされました。預言者たちの書に書いてある通りです。イスラエルの家よ、あなた方は荒野にいた40年の間にほふられた獣と供え物とを私に捧げたことがあったか。あなた方はモロクの幕屋とロンパの星、神の星を担いでいた。それらはあなた方が拝むために作った偶像ではないか。それゆえ私はあなた方をバビロンの彼方へ移すとあります。このように捕囚として、捕囚の民としてバビロンに行ってしまって、70年後にまた戻ってきましたけれども、そしてですね、次に、このようにしてですね、モーセに与えられた律法をイスラエルの先祖たちは背いていましたよね。違反してましたよね。このことを今ステパノは証明したんです。先ほどユダヤ人はモーセを怪我している、律法を怪我していると言いました。慣習ですね、モーセについての慣習を怪我していると言いました。ところが実はそうではなくて逆だったんですよね。逆のことをこのイスラエルの民が行っていてですね、いたということを今ステパノは聖書から証明してしまったんですね。そして次は幕屋についてです。先ほどの神殿ですけども、神殿の原型が幕屋であります。 私たちの先祖のためには荒野に証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りに作られていました。後でもし時間あったらお見せしますけれども、この幕屋というのはですね、板を支えるものと、そしてそれに幕をかけてする建物なんですね。でそれはこの荒野って書いてますけど、旅をしている最中なので取り外しができ、また組み立てることができるようなとこなんです。でそこにはこの12個のパンが置かれた、机と、あと食台とろうそく台と、あと香を炊く暖炉ですね。で2つの場所に分かれてるんですけども、もう一つのところには契約の箱って言って、神様の、実家、神様の塔の戒めのですね入った箱があって、でそういうのがあるんですね。そこに神様が私の栄光を表すっていうふうにおっしゃってくださったんですね。これについての説明というのが出エジプト記に長々と書かれているんですけれども、とても大切な箇所であります。でなんでモーセに対してですね、決して間違わないように、少しも間違わないように正確に作れって言ったかと言いますと、聖書を読むとですね、新約聖書を読むと天国の模型だって書いてあります、天国ってどういうところかっていうふうに知りたかったら幕屋を見ると分かるんですね。神様の栄光が現れるところが、基本的に天国なんですけれども、そのためにどのようなことが行われているかっていうのをですね、天国一体どういうところかって、ね、永遠に過ごす場所ですよね。そこは一体どういうところかって見たかったら、その幕屋を見るとですね、分かる。だから、ですか、少しでも間違っちゃいけないわけですよ。でそれを表すためなんですから、そういうふうに神様はモーセにですね、命令しました。そしてですね、次に、私たちの先祖はこの幕屋を次々に受け継いで、神が先祖たちの前から異邦人を追い払い、その領土を受け取らせてくださった時には、ヨシュアと共にそれを運び入れ、ついにダビデの時代となりました。一気にステパノは時代を運んでいってます。このモーセが、約束の地に入る前に死んでですね、ヨシュアが後継人となって、そしてそこにいる異邦人を追い払ってですね、ついに約束の地、アブラハムに神様が与えてくださった約束の地を自分たちのものとすることができてですね、その間400年ぐらいこの知識っていう時代があったんですけれども、その時っていうのはこの霊的に、道徳的に腐敗大敗していた時なんですね。けれどもこの、ダビデ王としてのダビデが出た時にですね、このイスラエルの民がですね、この国としてこのダビデを王としたですね、イスラエルの国をこの建設することができ、このダビデというのは非常に偉大な、偉大というか信仰の人物であります。ユダヤ人であっても日本クリスチャンであってもですね、アブラハムの次に偉大であると、言われますよね。アブラハムと同じぐらいですか、そのくらい偉大な人物なんですね。そしてこのダビデがですね、自分は宮廷に住んでいたんですけども、この幕屋を見てですね、ちょっとこれはまずいんじゃないかなと思ったんですね。ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの神のために住まいを得たいと願い求めたんです。けれども神様はですね、いやあなたはできないけれども、その子あなたはできないよって言いました。そこでダビデは自分の子供であるソロモンにそれを託したんですね。けれども神のために家を建てたのはソロモンでしたとあります。これで大きな神殿、ものすごい豪勢あの、何ですか、この映画に富んだ神殿が出来上がったわけです。でもソロモン自身はこの神殿そのものを、神様がその中に住んでいる、例えば祠の中に神様が生きているみたいには決して考えていませんでした。ソロモンはこう祈ったんですね。ちょっと聞いてくださいね。それにしても神は果たして 地の上に住まれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。けれども私、あなたのしもべの祈りと願いに御顔を傾けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日見舞いに捧げる叫びと祈りを聞いてくださいと言っています。つまり神様に祈りを捧げるための、神様との交わりを持つための特別な場所としてくださいということです。決してこの中に神様が住んでいるということではないんですね。なぜかというと、天も神様を住ませることはできない。どうしてか、天よりも大きい方です。全てを超越した方なんですね。けれどもここで聞いているユダヤ人は、ここが特別な場所だ、ああって言ってですね、
ここが聖なる場所と考え、他のところはそうじゃないっていうふうに考えています。で、先ほどからステパノはこの荒野においてモーセは印と不思議を行い、この荒野においてって言ってですね、このイエルサレムではない場所を指してですね、神様が働かれたっていうことをずっと永遠と語っていたわけなんですね。で、このことをユダヤ人はだからある意味で偶像にしてしまったんですね、この神殿をですね。で、私たちもそういうことがあるんです。で、それから守られる方法というのは、当然この聖霊に満たされですね、いつも神様を仰ぎ見て、一体次の神様の御心は何であるかということを見ていかなければいけないわけですよね。自分でよく言われるのは、箱の中に神様を入れてしまう。英語ですと Put God in a box って言うんですけども、こう自分のこう考えの範疇で自分が理解できるように神様を変えてしまうっていうね、あのことですけれども、そういうことしちゃいけないよって、いつも心を開いてですね、神様がどのように導いておられるのかを考えていきなさいっていうことなんですね。けれども、そういうことをしなかったあのユダヤ人に対して、ついにステパノは結論を出します。かたくなで心と耳とに割礼を、あ、ごめんなさい、読みましたっけ、この49節読んでないですよね、48節ですよね。しかし、糸高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。主は言われる、天は私の王座、地は私の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の住むところはどこか。私の手がこれのものを皆作ったのではないか。同じことを言ってますけれども、で、次ですね。かたくなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです。あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰があったでしょうか。彼らは新しい方が来られると前もって述べ伝えた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者を殺す者となりました。ステパノはズバリと彼らについての真実を指摘しました。先祖を彼らは誇っていたんですけれども、この先祖が神の預言者たちをことごとく迫害し、そして預言者たちはキリストを述べ伝えていたんです。キリストが来ると言いに行ったんです、ですね。でも、あなた方はその先祖、あの預言者たちが述べ伝えていたキリストを殺したものになったんだ、だから罪はもっと大きいということであります。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません、ですね。これも痛々しい真実ですね。律法を誇りにかけていたんですが、守りを行ってなかったんだっていうんですね。で、これでステパノはイスラエルの歴史を淡々と話して彼らを追い詰めてしまったんです。これを英語で言うとネイルテンって言うんですけれども、ネイルするっていうのは釘打ちにするって言ってですね、もう離れることができないようにしてしまったんですね。ここで本来なら聞いているユダヤ人は自分が誤っていたことに気づいて、それでは私たちはどうすればいいんですかというふうに反応すべきでした。実際にペテロのメッセージを聞いてユダヤ人たちはそうに反応しましたよね。で、ペテロは悔い改めなさい、そして罪に許しをもらうためにバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物としての聖霊を受けるでしょうと言いました。けれども、ここでユダヤ人たちは違った反応をしたんですね。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって激しりしたと言います。で、この腹渡が煮え返るっていうのはちょっとこれ訳がですね、違うんですね。直訳はですね、ノコギリ、心をノコギリで切り取られるっていうんです。ガッガッガッって心臓を切り取られるっていう意味なんですね。つまりですね、彼らは自分たちのこう核心部分に触れられてしまったんです。で、ちょこっと触られるだけではなくて、ガッガッガッとですね、触れられてしまったので、彼らは歯ぎしりした、こんな野郎って感じですね。歯ぎしりしたわけなんです。なぜ彼らがペテロの説教を聞いていたユダヤ人と違ってこのような反応をしてしまったんでしょうかね。簡単に言うと、自分が正しいと思ってたからです。自分が正しいと思い込んでいたから、そして相手が間違っている、他人が間違っていると思い込んでいたから、 思い込めば思い込むほど真実を指摘されたときに悔い改めることができなくなってしまいます。パウロがこう言ったんですね。ですからすべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。人に人差し指を指して向けているときに、中指と薬指と小指は自分の方を向いているということに気づいてくださいってよく言われますけれども、私たちは常にですね、全知全能の神の存在を意識して神の御前でへりくだる用意ができている必要があります。ペテロがこう言ったんです。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるのです。そして私たちは祈ってですね、本当に示された時にですね、へりくだった時に、神様って不思議なんですね。聖霊によって私たちを豊かに慰めてくださいます。へりくだる時に恐れるのは自分がめちゃくちゃになっちゃうってことなんです。けれども神様は絶対スッとしません。むしろ本当にこの豊か神様の豊かな愛に包まれることができるわけなんですね。けれどもこの聞いていたユダヤ人たちは悔い改めなかったんです。けれども今度はステパノの行動に注目してください。ユダヤ人は聖霊に逆らっていますけれども、ステパノは聖霊に満たされています。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておら語っておられるのが見えますと言いました。すごいですね。歯ぎしりして今にも殺そうとしているユダヤ人たちを目の前にして、ステパノはこのように平静を保っていることができました。その理由が、人の子、天を見上げ人の子を見上げていたからに他なりません。イエス様は、復活された後に天に上げられましたが、神の右の座に座っておられます。けれども、よく言われることですけれども、殉教者を受け入れるときにはイエス様がそこで立ち上がってくださるってよく言われるんですね。ここから来てるんですけれども、この立っておられたんだって感じですね。これがですね、私たちが目の前に迫っている試練を乗り越える時の秘訣であります。栄光あるキリストを見るということですね。そして、人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で撃ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。新しい人物が出てきました。サウロという人物で、あとでパウロという名前になりますけれども、彼はステパノの説教を聞いてステパノを殺すことを積極的に認めたサンヘドリンの議員の一人です。師匠はガマリエルでした。ガマリエルは手を出すなっていうふうに助言したんですけれども、サウロはステパノの説教を聞いた後で気が狂ったように迫害を始めます。ところがステパノの反応を見てください。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を叫んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、私の罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。石で打たれているという激しい痛みの中でステパノはイエス様が十字架の上で祈られたのと同じ祈りをしてますよね。彼らを罪に定めないでくださいと祈っています。素晴らしいですね。そして眠って死んだ、これ死んだって意味ですけども、後で復活するからこの眠るっていう意味使われてるんですね。クリスチャンにとって死ぬっていうのは死ではありません。眠るんです。それ何かというと、蘇りがあるんだよ、復活の体をもらうんだよということになります。でここでステパノはですね、聖霊に満たされた印があります。この彼らを許してるんですよ。この石を投げつけているですね、とんでもないことやってる人たちを許してるんですね。で、なんでこんなことできるかって言ったら、それはステパノの精神力から出てきてるんではないんですよね。聖霊の満たしがあるからです。神様がこのような力をステパノに与えてくださっているということですね。ですから大事なのはですね、私たちはイエス様を呼び求めるということです。イエス様が苦しんでいる時にイエス様を呼び求めたらですね、この聖霊の慰めによって私たちは自分の
自分の感情ではないんですね。聖霊の愛をいただいて、そして私たちはある人を愛していき、ある人を許していき、ある人に謝ることができですね、していくことができるんだということです。大事なのは祈るということです。そして呼び求めるということでありますね。そしたら私たちはこのように素晴らしいですね、祝福に満ちたですね、そのような私たちは罪の中で死んでいたんですけども、イエス様の十字架の血潮によって解放されたというのはこういう意味なんですよ。人間としてあるべき姿ですね、神の形に作られたあのあるべき姿に私たちは、この回復されていくというのは、このひどいことをされてもですね、こうやって祈っていくことができるんだということであります。で、このステパノですね、祈りましたけども死んでしまいました。で、教会にとってはあまりにもショックな出来事だったんです。そうですよね、今までは天使によって助けられてたんですよ。どんなことやっても打ち勝ってたんです。あれおかしいな、ちょっと流れが変わっちゃったな、おかしいな、これで教会ダメになっちゃったのかなって思うかもしれません。けれども実はですね、使徒行伝の続きを読んでいくと、この祈りは聞かれていたんです。この悪霊に取り憑かれていたのかもしれないような、気が狂ったように迫害していたサウル、彼が改心して全世界に福音を伝える福音伝道者だ。で、後でパウロはですね、サウロ、まあ、サウロ、その時はまあサウロという名前ですが、サウロはダマスコという地域に行くときにですね、そこにいる教会にの人たちを縛ってですね、牢屋にぶち込もうとしていて、その許可状をもらってエルサレムから行こうとしていた途中で、まばゆいばかりに光に照らされて倒れてしまった。その時に出てきたのがイエス様だったんですね。復活されてイエス様がパウロに現れてこう言ったんです。イエス様、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。トゲ、トゲですね、トゲをついた棒を叩いたら痛いですよね。パウロこれずっとやってたんだよお前ってね、言ってたんです。あのステパノの説教を聞いてですね、パウロは両親があったから、その両親に対して激しく逆らっていたんですね。逆らっていて、ついにそこで降参してですね、一気に変えられたわけなんですよね。ですからステパノの説教はですね、パウロに受け継がれていたんですね。そしてパウロはこの祈りが聞かれてですね、この殉教というのは実は無駄に終わらず、次のイエス様の約束への、この土台、ステップアップ、このステップになっていたわけなんですよね。不思議です。イエス様が言われました、聖霊があなた方に臨むときにあなた方は力を受ける。あなた方はエルサレムからユダヤとサマリア、そして地の果てに至るまで私は証人となって。聖霊の働きというのは不思議です。私たち人間ではこれは失敗したなって思うことたくさんあります。けれども聖霊の働きというのは全てのことを益としてくださってですね、そしてこの私たちの思いをはるかに超えて素晴らしいことをしてくださるということになるわけですね。ですからこの聖霊に逆らってはいけないということです。また聖霊を悲しましてもいけません、そうではなくて聖霊に満たされてですね、このパウロのように、ステパノのように生きていく必要があるということでありました。それではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今私たちに警告あるいは戒め、そして勧めを与えてくださったことをありがとうございます。逆らってはいけないんだということです。私たちは偶像視してしまいがちですけれども、今そうではなくて生ける神の御言葉に従っていかなければいけないんだということです。そして主をお許しください。私たちいつも自分が正しいんだって言い張ってしまいますけれども、主よ、聖霊ご自身の励ましにより私たちがへり下って、そして、あ、そうだ、ここで謝ってればいいんだ、そして自分が今これを通してイエス様の似姿にもっと近づけるんだと思って積極的にへり下っていくことを学ばせてくださいますようにお願いします。そしてこのステパノのように苦しんでいる時にもイエス様の御名を呼び求めて、神様どうぞ私たちが聖霊に満たされ続けていきますように助けてください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。